皆さんこんにちは、佐田京子です。今日は神様がいてよかったと思った瞬間というテーマでお話をさせていただきます。今日のお話は、私が高速道路で大きな事故を起こした時のお話です。当時私は福岡教会で教会の奉仕者として神様の働きに預からせていただいていました。月に一度日曜日の夜に九州の各県にある各教会から長崎にある長崎教会に集まって、当時九州カリスマ聖会という名前だったと記憶していますが、集会が行われていました。福岡教会ではその集会に参加するにあたって、礼拝がいつもよりも早めに終わり、牧師さんと牧師夫人、その他参加したい方々が教会の車に乗って一緒に集会に始まる時間に間に合うように移動していきます。しかし私は一旦実家の車で自宅に戻り、父と父の実のお母さん、私から言えば祖母、おばあちゃんですが、父と祖母の夕食の準備、特に祖母が一人でも休めるように準備をしてから、父の許可をもらって実家の車で高速道路を運転して、毎回集会の途中からではありましたが参加していました。さて、季節は冬、2月の長崎で行われる集会のためにテレビで天気予報を見ていました。1月の下旬頃から九州に大きな寒波が来ること、雪が積もり道路の凍結など気象予報士さんが言われていて、その予報通りに九州では珍しいと言われる大寒波で雪が降り始めてきました。私は車の運転のためにタイヤ専門店に行って、スタッドレスタイヤを勧められて購入しました。そして日曜日、礼拝が終わって福岡教会の車で牧師ご夫妻と一緒に参加される教会の皆さんと、ではまた後で長崎で会いましょうと挨拶をして、私はスタッドレスタイヤをつけた車で一旦自宅に戻り、準備をして父と祖母に行ってきますと言いました。すると父が、スタッドレスタイヤでも今日の天候では危ないから行くことをやめるようにと言いました。しかし私は、神様が守ってくださるから大丈夫、行ってきますと言って急いで車に乗り、運転が守られるようにお祈りをして高速道路に向かって行きました。私がいよいよ高速道路に乗ろうとするときに、降り続いていた雪がだんだんとみぞれに変わり、さらに小雨に変わっていきました。高速道路の上にスケートリンクのようにあった雪の塊が一気に溶け始めてきました。私はこれは危険だと思い、神様に助けてくださいとお祈りをして運転をしていきました。その日は福岡から長崎に行く高速道路も反対側の車線もほとんど車は走っていませんでした。特に私が運転していた福岡から長崎に向かう高速道路2車線とも走っている車は、その時間は私の車1台だけでした。だんだんと車自体が右に左にと左右に揺れ始めて、私は必死でハンドルを握り、ブレーキペダルを踏み、スピードを落として長崎に向かう高速道路の2車線あるうちの左側の車線でゆっくりとしたスピードで走ることにしたのですが、しかし長崎に向かうその道はなだらかな下り坂になっています。アクセルを踏まなくても自然とスピードが出てきます。まるでスキー、スケートをしているかのように下り坂を滑るような動きになり、もはやハンドル操作もブレーキ、アクセル操作も何もできない状態になっていきました。私の車は左車線から右車線へとさらにスピードを上げて滑り続け、なんと高速道路の真ん中にある中央分離帯に激突して、その勢いで車は一回転して、次に左車線、そしてさらにその端にある壁に向かってスピードを上げて動き出しました。私はこのままだと左車線の端にある壁に激突して、その勢いで車ごと高速道路から転落してしまうかもしれないと思い、必死で神様、私の命を助けてくださいと叫ぶように祈りました。その瞬間、左車線を越えて 壁にガンというかなりの衝撃音とともに激突した車がピタッと止まったのです。私はあまりの恐怖で目をつぶっていたのですが、恐る恐る目を開けてみると壁すれすれに車は止まっていました。しかし車の前の部分はぺちゃんこに潰れて白っぽい煙が出ています。またよく見てみると小さな火が点火したように見えたので、急いで携帯電話を取り出して110番通報しました。そして警察官の方からすぐに車の外に出るように、そして車から離れるようにと指示されて、高速道路の隅っこにある場所でパトカーが来るのを待っていました。無残な姿になってしまった車は、車のトラブルの時に助けてくれる会社 JAF のレッカー車で運ばれて廃車ということになりました。警察官の方からも JAF の方からも、今日のような天候の時にスタッドレスタイヤを使って運転することはタイヤが逆に滑ることになるのでとても危険であるということを聞きました。そしてすぐに病院に行って検査を受けるように言われた私は、事故現場に駆けつけてくださった福岡教会の牧師ご夫妻と一緒に救急病院に向かいました。検査を受けて、そしてその結果は、右の手の甲の部分1箇所の軽い打撲のみ、その他はどこにも異常がなく完全に無傷でした。牧師ご夫妻と私は神様が守ってくださったことを感謝しました。しかし私は父の反対を無視して、神様が守ってくださるから大丈夫と言ったにもかかわらず、車は廃車となり、父に何と言えばいいんだろうかと心の中は真っ暗でした。牧師ご夫妻に自宅まで送っていただいた時はもう翌日になっていました。私は父が部屋から出てきてすぐに起こった出来事を正直に話して頭を下げて謝りました。父は初めは大きな声で怒鳴っていましたが、しかししばらくして他の車も他の人の命も巻き込むことなく命が守られて帰ってきてくれたから、もう謝らなくていいと言ってくれました。私はほっと安心したのですが、車が廃車となり、祖母の介護のためには病院への送り迎えなどがあるので、どうしても車が必要だったので、恐る恐る車が廃車になったことを伝えると、すでに父にはそのことの情報が入っていて、保険会社に連絡して車購入のための手配をしてくれていました。リサーチして見積書を出してもらった結果、廃車になってしまった車と同じメーカーの同じような車がちょうど安くなっているということで、すぐに購入が決まったのです。私は思わず、いいんですかと父に聞いてみると、父はお母さんが天国へ旅立っていった後、家に戻ってきて家のこと、特におばあちゃんのことも一生懸命やってくれてるし、また長崎にも行くだろうから少しでも安全な方がいいと思って購入したと言ってくれました。そして最後に、でもこんな買い物はもう二度としないから、これからは気をつけて運転するようにと言いました。 100% 私の判断ミスであり、父の言うことも無視して事故を引き起こしたにもかかわらず、右手の甲の一箇所だけの軽い打撲のみで、他は無傷で命を完全に守ってくださったことを神様に心から感謝しました。そして家のこと、教会のこと、私なりに一生懸命頑張ってやってるのに、父は全然分かってくれていないとずっと思っていたのですが、この事故、車が廃車になったことを通して父は父なりに理解してくれていることを神様が教えてくださったのです。神様がいてよかったと思った瞬間でした。今日はここまで聞いてくださってありがとうございました。それではまた。